魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本日は X サーバーで障害発生、サーバー選びと安全なサイト運用方法についてお話をいたします。はい、マーケティングっていうよりはね、サイト運用のお話に今日はなりますけれども、昨夜ですね、4月の10日の深夜、11時53分から、翌日の、今日ですね、翌日の、深夜1時50分頃まで、X サーバーのですね、サーバーが、軒並みダウンするという現象に見舞われました。これは、利用している方すべてのサーバーに見られた現象で、昨夜はですね、結構ツイッターの方では阿鼻休館というか、もう皆さんはサイト落ちてる、自分のサイト落ちてるというような声が、多く見られた現象が発生しました。時間にして約2時間ですね。サーバー見てみると、私もですね、自分のサーバー、そして、お客様からね、ちょっと連絡受けて、私も気づいたんですけれども、サイト落ちてると。でサーバーサイトを見てみると、5系のねエラー、503でしたかな、サーバーの方がダウンしているよというエラーが、表示されていたので、情報確認したところ X サーバー側の、ダウンが見られたということになっています。はい、で、X これ、正式発表を見るとネットワーク障害でしたというのが蓋を開けての真相なんですけれども、 X サーバー実は今回だけではなくて、先月3月の、20何日か忘れましたが、後半あたりにも同様のネットワーク障害を1時間ほど、発生させてしまったという経緯があります。で、X サーバーはかなり老舗のね、レンタルサーバーになっています。レンタルサーバー事業者に、もう本当に何年でしょうね、10年20年ぐらいの歴史があるような、10年以上は絶対あってですね、でしかも国内シェアはもうナンバーワンと、いうことで、かつその間ですね、ずっとこう安定性に定評があった、安全安定、もうほぼ落ちない、そんなね、5系エラーを吐くなんてめったにないというようなことで、非常に、人気のある、サーバーでした。でかつですね、そして早いと、あとは値段のバランスがいいということで、非常に人気のあるサーバーになってます。で、レンタルサーバーを借りる方がやりたいことって、ほとんどのケースで、ワードプレスを利用したいというのがもうほぼほぼ、一般的な利用で言えばそれがほとんどなのかなと、あるいは、事業、制作者に依頼をして、X サーバー上でサイトを作ってもらったサイトを公開する、ランプ構成が取られていることがほとんどなので、その Linux、PHP 等で動くソフトウェアを、置く場所として、そのレンタルサーバーが選ばれるというのは割と、多くあることかなと思います。でその中で X サーバーはこうですね、本当にシェアナンバーワン、そして速度もね、最近は特に速度ですね、瞬間的な速度だけで言ったら、いくつか候補はねあるんですよ。このウィングとかもそうですし、あとはミックスホストとかっていうレンタルサーバーもあるんですが、その速度がですね、こう瞬間的な風速的なものではなくって、ある程度サーバーに負荷がかかった状態、人がこう一気に同時に閲覧してですね、した時に負荷がかかっても、速度が、その一定速度が保たれるという品質がですね、速度品質が非常にこう好評で、ほぼあんまり変わらないと、そんなに、というの でしかも最近はその速度に関してね、保証をしているんです。VPS とか、その他クラウドストレージ等と違って、メモリとか CPU やそういった物理的というかですね、仮想上に区切られたメモリやスペックがこう保証されるわけではないんですが、 そのなんていうんでしょうか、能力値、そのスピードが出せる保証がこうかかってるということで、それも非常にこう好評な、最近の、サーバーサービス品質だったかなと思っています。でまあね、速度で言うと、まあ、本当に私も、お客様に、ね、もう自信を持って提案できるサーバーだということで、私自身も X サーバーを使って、自分のサイトを、動かしています。なんですが、やっぱりそれがね、でずっとこの障害っていうのはほぼ何も起こってこなかったわけなんですね、 X サーバーさんは。でただここに来て2回連続で、障害発生してしまったと。でしかもまあ2時間、まあ2時間で済んで正直ね、良かったなというところでですね、結構他のレンタルサーバー、私いくつかこう候補、まあ、変えようかなと思って候補見た時にいくつか調べたんですが、やっぱり高速を謳っているレンタルサーバーでもですね、障害発生したら結構半日とか、復旧までかかっちゃうところが多いんですね。まあ、それを考えると、まあ、やっぱりこうエンジニアもおそらく優秀ね、量もそれなりにいると思いますし、こういったネットワーク障害が起きても、その同社が抱えるインフラエンジニアがこう対応してくれるというところは、まあ逆にこうちょっと安心材料だったのかなというふうには個人的には思っています。はい、もう本当にですね、他のところで本当半日がデフォルト、復旧まで半日デフォルトで、もうひどい時に1日とか1日半かかったり、まあ、この場合はですね、こう今回の事象のように、まあ、全部のサーバー、本当に全部利用者に対してっていう症状ではなかったんですが、よくあるのはこう特定のね番号の、サーバー、契約番号のサーバーに関してちょっと障害発生しました、復旧まで半日から1日半ぐらいかかりますというふうなことが多々あってですね、この場合は本当に、まあ、大ダメージ、その間ですね、5系エラーを吐いている間、もちろんこうアクセスが、できないということはもちろん、場合によっては本当に SEO 上ね悪い評価が発生、起こってしまう可能性も、あり得るので、ね、こういった時に、まあ、復旧までにどれぐらい時間がかかるのかっていうことも一応、まあ起こらないのがベストだとしてもですね、評価とか選択基準に入れた方がいいかなと思っています。はい、でまあツイッターの方とかも声を見ると、もうちょっと最近 X サーバーひどくないとか、なんか先月もあったじゃんっていうことで、もう本当になんか最近解約が目立ちますみたいな感じでこういろいろこう言ってる人がいるんですけれども、私の印象はむしろ、まあ、逆で、すごく使いやすくなってきているっていうのが、まあ、この今回ね、障害と切り離した時に、感じていたことです。で一つはですね、先月、これも先月か先々月あたりに、管理パネルの UI が、一新されて、デザインが、ちょっと変わったと、良くなったと、いうことが挙げられます。でこの時に、メインのパネルの位置とかがほとんど変わってないんですね。ちょっとその現代風のデザインにしただけで、こうボタンの位置とかはほぼ従来から固定で、本当にこう以前までからまでの今いるお客さんを大切にするような会社なんだなと、まあ、そういった UI 設計をするんだなっていうことで、非常にこうまあデザインの方々からも、まあ、高評価のサーバーパネル一新だったかなと思います。まあ、それはね見た目の話なんですが、それ以外にも、まあ、高速化をね X サーバー実は、行っていまして、確かこれは今年の頭から昨年の年末頃だったかな、この頃にですね、まあ、高速対応しますということで、新しいサーバーを大量にね入れたようなんです。それは物理サーバー、 X サーバーで管理するお客様にこう貸し出す、サーバーの性能をですね非常にこう、いいものにしましたということと、かつ、高速環境、ワードプレスを、高速に動かすための実行環境である草薙っていう技術があるんですけれども、その草薙っていうものをそのまま言えるのではないに入れてるってわけじゃないんですが、この草薙で使われている技術を、まあ、一部おそらくこう流用転用する形で、 その草薙をね開発しているプライムストラテジー社の、協力を受けてですねその、チューンナップをしていると、サーバーがチューンナップをしているということで、これ何がいいかというと、フロント側が速くなることはもちろん、あのワードプレスの管理画面側も非常に、速くなりました、ね、あのでしかもこの移行サーバー移行ですね、あの、まあ、従来の、古いサーバーで使っていた人もあの、まあ、いくつかのボタンをクリックするだけで、まあ、バックアップ推奨とはいえ、自動的に移行が完了しますよと、数日で移行が完了しますというようなですね、技術を導入していました。それとあと最後ね、冒頭に言ったリソース保証、性能の、能力値を保証しますよというような、こういったですね、今挙げた3つのような、高速化の機能をどんどんこう展開していっているということで、もう改悪というより改善を非常にこう続けてきた会社だなというふうに私は思っていました。はい、でも私もね、実際私のサイトのみならずお客様の方でも新しいサーバーに移行して、あ、本当に早くなったと、特に管理画面、まあフロントは以前からですねかなり高速化対応を私の方でしていたので、本当に1秒切る、1.5 秒はもう切るような表示速度でフロント側を表示させることができていたんですが、まあ、そのお客様はライターを、ね、多く抱えているということで、管理画面が非常にこうサクサクになって、あ、よかったっていうふうなお声を、いただいていました。はい、ね、まあ、こういった、まあ、ちょっと私が行くサーバー、まあ、好きというか、レンタルサーバーならもうこれだろうということで選んでいって、若干のこうポジショントークはあるにせよですね、まあ、じゃあ他に、ね、この X サーバーの代わりとなるレンタルサーバーがあるのかっていうお話なんですよね。まあそのツイッターでこう解約になったよ、解約なんだよって、もっと安定っていう意味では他のサーバーがいいですよっていうふうなことを言ってる方が、まあ、いらっしゃったんですが、ちょっとまあ具体的なねこの、サーバー名は出すのは控えますが、やっぱりその挙げられてるサーバー見ると、あ、もうこれ絶対遅いやつやんって思っちゃうんですよね。まあ、安定は確かにしているかもしれないが、そのもう今このね SEO の問題でも表示速度が非常に叫ばれている。まあ、SEO だけじゃなくてもですね、もうユーザーの体験として速度っていうのはやっぱり一番大事、もう一番って言っていいぐらい大切なユーザー体験なんじゃないかなと私自身は思っています。でその速度がその出ないものを選んじゃうと、やっぱりこうね、いいものはできないですし、そのやっぱり安定性っていう観点だけで選ぶこともやっぱり難しいのかなというふうに思います。はい、まあ、そういった意味ではですね、でまあお客さんの中にはですね、その挙げられていたサーバーでもともと運用していて、でまあ、遅いから見てほしいということで、もう明らかにこのサーバーのスペックで速度が出なかった、しかも上位プランだったんですよ、そこの上位プランだったにもかかわらず、もう全然速度が遅くってですね、本当に警告、サーチコンソールでも警告がもう出ているような状態、だったので、もうこれは移行させましょうというので、移行させた先が今回の X サーバーだったんですね。まあ、なので、まあ、今回こういった残念な現象が起きたというのは、まあ、もちろんそうなんですが、まあ、これがそのまま X サーバーを選ばなくなる理由にはならないんじゃないかなと。やっぱりレンタルサーバーはその速度と安定性と、あとまあ使いやすさ、まあ、こういった複数の要素から総合的に判断されるもの、まあ、もう一つは、やっぱりこの X サーバー の, その隠れた強みというかですね、そのやっぱ歴史があるというのが非常にこうやっぱり大切で、なんでしょう、こう長い間やっぱりねレンタルサーバー事業者として運用してきて、こういろんなこういったトラブルもねおそらく同社は体験されてきて、でその中でこう培ってきたノウハウがきっとあるはずなんです。でそういった中でこの国内1位というのをこうずっと維持し続けているというのは、非常にこうやっぱりもう業界トップね、トップリーダーとしての格があるんじゃないかなと私は、思っています。で実際Xサーバーよりも速い速度を謳っているサーバーはレンタルサーバー事業者あるんですが、やはりこう非常に新しい、事業者ということで、これをね、まあ、自分のサイトに載せるんだったらいいんですよ。 なんですが、こう例えば数十万、月間数十万アクセス、まあ、あるいは数百万アクセスあるような、お客様のサイトにそれを載せられるかっていうと、まあ、そもそもね、そんだけの数のアクセスがさばけるレンタルサーバーって非常に限られてくるわけなんですが、まあ、50万とか、まあ、場合によっては構成によっては100万アクセス月間ですねまでの、基準で耐えられる一定の速度が出せるレンタルサーバーといえば、やっぱりもう私はレンタルあの X サーバーが一番、それかまあこれしかないというぐらい、おすすめできるところかなというふうに思っています。まあ、したがって、まあ、今回の現象確かに残念なんですが、一つ逆にこう復旧が比較的早かった、ということが評価したい、個人的に評価したいポイントと、あとはまあもうこれこのこと1個だけで X サーバーから乗り換えちゃうのは逆にまあもったいないなというような印象を、受けます。はい。まあ、なので、まあ、このね、これで今回障害発生したからといって、あ、どうしようかな、ちょっと乗りこんなんなるんだったら乗り換えようかなっていうのはまだ早いかなと、もったいないかなと。まあ、これがね、例えば今年あと2回ぐらい起こっちゃうとか、追加で2回起こっちゃうとかってなると、もうそれは確かに他にね、転出移行することを想定すべきですが、まあ、この3月末と今回の1回で、判断しちゃうのはちょっと時期尚早かなというふうに、思います。はい。で、最後にですね、まあ、今サーバーの話しましたが、まあ、安全なサイト運用方法についてちょっと軽く触れたいと思います。まあ、ちょっとツイッターでこうなんかセキュリティ面も最近はなんか悪くなってるよねみたいなの言ってますけど、いやいやいやいや、全然そんな、なってないですよと、いう声を私からのは、出したいです。もう全然ね、 X サーバーは昔からこうセキュリティは重視してきていると、いうことで、大体ね、そういうことを言ってる方ってちょっとディスりも入りますが、自分でのセキュリティが十分にできてないんですよ。そもそもそんな、サーバー側でセキュリティが全て完結するわけではないっていうのが一つあるのと、まあ、その X サーバー上のセキュリティ設定も十分にやる必要が、ありますと。多分ね、解約って言われるのは、なんか海外アクセスとか、あのあたりの機能を確か一部緩和したっていうのは、あるかなと思います。ただね、これはセキュリティを厳しくすれば厳しくするほど、誤検知もあったりして、ユーザー の利用体験も悪くなったりするので、そのあたりのバランスを取って若干緩めたというところも確かにあろうかなとは思います。まあ、ただですね、とはいえこう X サーバーかなりセキュリティしっかりしているところかなと思います。で、実際ね、私過去のポッドキャストでもちょっと軽く触れましたが、ポカ大ポカをやってですね、お客さんの、サーバーがジャックされると、しかもバックドアを仕掛けられて、2回3回ぐらい被害に遭っちゃうというような、ちょっと愚かなことをしてしまったんですが、まあ、その時にでも X サーバー側でこう早急な対応をしてくれて、一旦こう全部全てのセキュリティ設定を当社推奨のものに変えましたとか、その他の対応でちょっと一時的にこういうことをしましたっていう風に、しかもまあサーバーをこう止めるとかせずに、まあ、柔軟な対応をやっていただけていると、私の当社の方ではこういうことをしましたので、お客様の方では早急にこういうことをやってくださいというふうな、真摯かつ、速やかな対応が受けられたので、非常に助けられたなというふうな、思い出があります。まあ、なのでこうセキュリティ面 X サーバーが悪いっていうのはもう全然言えないことで、まあ、おそらくその、ね、ワードプレスを運用しているんであれば、まあ、プラグインは必ずこう、脆弱性の起こらないように定期的なアップデート、あとね、更新のされていない古いものプラグインを入れないとか、まあ、大体このパターンが多いかなっていうふうに思います。もうプラグインいくつも入れちゃって管理できなくて、で古い最近アップデートされてないプラグインを入れっぱなしにしてて、そこから入られちゃうということが、まあ、多くのケースでは起こりがちかなと思います。私のそのお客様の被害サイトも、まあ、そういった状況でした。まあ、プラグインに関してね、そのちょっと権限が与えられてなかったんで、その し出ししなかったんですが、まあ後から遡ってチェックしてみると、あこいつだなというものがあったので、X サーバーとかサーバーのせいにしないということが大事です。いろんな、ね、レイヤーで対応する必要があります。 X サーバー、ワードプレスソフトウェア側のセキュリティ設定をちゃんとやる、あとはまあその元になっている、サーバーの、セキュリティ設定、これはもうね中のミドルウェアである PHP のバージョンを推奨されるものにするとか、そういったことも含めてです。はい。で、まあ、あともう一個最後にですね、言いたいのが、まあ、そのセキュリティ面とも関連しますが、今回、障害発生したで多くのサイトが、ほとんどのサイト管理しているサイトが、まあ、誤計エラーを吐いてしまって表示されなかったっていう風な現象に皆さん陥っていたんですが、実は私のお客様のサイトと私のサイトは、その間もずっと表示はされていました。これはなんでかこういうことになったかっていうと、CDN を間にかませていたんですね、コンテンツデリバリーネットワークという略称の、が CDN になりますが、まあ、これは、いわゆる X サーバー、まあ、元になるオリジンサーバーから直に、お客さんのデバイスブラウザに配信するのではなくて、間に世界中に分散されたエッジサーバーを介して配信するという、コンテンツを届ける仕組みネットワークになっています。これを X サーバーと、まあ、閲覧するブラウザの間に一つかませることによって、まあ、一つは高速化、手元にお客様に近い場所から配信することが可能になるので非常に高速で、かつそのコンテンツデリバリーネットワーク、その CDN 側に、一時キャッシュを置いておくということ対応が取られるので、まあ、仮にこういった今回のような元のオリジンサーバー側がもうダウンしちゃった場合でも、その CDN に蓄積されたデータで、まあ、その CDN 側がその元がダウンしたということを検知されればですね、まあ、そちら側のキャッシュで配信したり、あるいはその CDN 側で今回私が採用していた CDN がクラウドフレアという定額制 の, CDN、まあ、ほとんどの CDN は重量課金なんですが、クラウドフレアっていうのはね定額で非常に使いやすい CDN になります。月額20ドルから有料の場合ですね、無料で使うこともできますが、まあ有料の場合は月額20ドルから使える CDN になっています。でこのねクラウドフレアを、かませることによって、クラウドフレアではサイトの全ページを、まあ、配信するときにですね、キャッシュするかつ、スナップショットっていう画像のキャプチャーみたいな、厳密に言うとキャプチャーじゃないんですが、まあ、キャプチャーに近しいような形で、スナップショット、まあ、データを丸々、取っておくというような機能が、あります。まあ、この2つの機能、キャッシュ、エッジサーバー側のキャッシュとスナップショット機能によって、私のお客様のサーバーと私のサーバーは、まあ、無事にこの誤計エラーを吐いている間もですね、ずっと以前までの 表示変わらず、コンテンツが一般ユーザーには配信されていたという形になります。まあ、なのでお客様にはね、そのことも伝えて、あそうなんだと、いやよかったとならまあとりあえず大損害ではないというお声をいただいた、俺も設定しといてね、私も設定しといてよかったなというふうに、感じた次第です。はい。でまあまあ、実際にはこうクラウドフレア側のスナップショットを、配信するときですね、ちょっと、まあ、警告みたいな、画像の、ページコンテンツの一番上にですね、このページはクラウドフレアのスナップショットから、表示されていますという、警告エリアが一部表示されるということは、まあ、あるにしても、まあ、とはいえですね、ユーザー体験としてはあまり変わらないと。まあ、ただまあ、これはこちらの設定っていうこともあったんですが、画像、ページ画像、ページの中の画像の部分に関しては一部表示されずにオルトテキストだけが表示されるというような、状態になっていました。まあ、なので完全にこうダウンしていない通常通りの状態かと言われるとそうではなかったんですが、まあ、それでもほぼ ユーザー一般ユーザーにはノーダメージ、ノーダメージ、ノーダメージ、あのダメージが少ない影響で、サイトが運用稼働し続けられたかなというふうに思います。はいね。でまあしかもこのクラウドフレアを導入した理由っていうのはやっぱり非常にこうそのお客様のサイトが画像が多くて非常に重かったので、そのコンテンツ配信の、仕組みでですね、画像自体を最適化することはもちろん、画像を効率的に届ける仕組みとして CDN を導入したっていうのがまあ経緯ではあります。で、まあ、このクラウドフレア、先ほどもちょっと言いましたが、まあ、有料か無料かっていうものがあって、有料の場合はこのエッジサーバーが、日本にも確かあるんですよね。日本に今ある、東京にあるんじゃないかな、にあるエッジサーバーから配信されるんですが、東京とかも国内にいくつかあると思うんですが、無料の場合はですね、ちょっとそのあたりが完璧に最適化されるとは言えなくって、場合によってはもうちょっと、香港とか台湾とかあのあたりかな、シンガポールとかな、あのあたりから、逆にちょっと迂回して通ってしまうというケースもあるので、まあ、高速化を求めてクラウドフレアを採用するのであれば、なるべくこう月額20ドル以上のプランに、契約してやるのがいいかなというふうに思います。ね、お客様のサイトは有料 のプロプラン、20ドルのプランでやっていたんですが、私のサイトは今回は無料 の、ま、クラウドフレアを使っていて、その無料のクラウドフレアでも、今回のサーバーが落ちた時にスナップショットで表示させるという機能はあるんですが、表示が非常にやっぱり遅かった、めちゃくちゃ遅いなと思ったので、やっぱりなるべくなら、20ドルのプロプラン、それ以上のプランの契約を検討される方がいいかなと思います。はい、まあ、そういったことでですね、その、まあ、サーバー選びということで言うとX サーバーが未だに私は支持したいと、まあ、今回こういった現象があったけれども、今回のことだけで、離脱、ちょっと転出というかですね、やめるっていうのはもったいないかなというふうに考えます。でもう一つ安全なね、サイト運用方法として、まあ、どんなにやっぱりそのたとえ移行したとしても、移行先のサーバーだって、まあ、正直 X サーバーでこれがあるんだから、他のねところでも絶対起こらないっていうわけはないと、こういった、障害は、まあ、必ず、まあ、物理的なものがある以上ですね、特にネットワーク関連は、まあ、起こってしまうということで、この起きた時にやはり先ほど言った CDN のような、オリジンサーバーがダウンしてもコンテンツ自体は見られるような、まあ、せっかくこういう技術があるので、使った方がいいんじゃないかなと思います。特にね、まあ、そんなにアクセスがないサイトとかであれば別にいいんですが、もう数十万アクセスあるサイトとかはもうマストで、私はもう CDN 入れるべきだなと思います。入れない人はなんで入れてないんだろうっていうぐらいの気持ちで入れるべきだなと、思っていますね。まあ、安全なっていう意味でその CDN 速度は速くなるのはもちろんのこと、その一般ユーザーからオリジンサーバーを隠すことができるので、まあ、CDN 側のね、方に一旦こう辿られはするんですが、直接こう X サーバーにアクセスしづらくなるような、構成を取ることができるので、セキュリティ対応という意味でももちろん、おすすめになってます。でむしろはかませない X サーバー直の方がちょっとやっぱり危ないところは確かにあるかなと思うんで、 CDN は必ずなるべくかました方がいいかなと思います。はい、まあ、ということでね、こういったサーバーだけに頼らないような安全なサイト運用、CDN かませる、各種レイヤーでセキュリティをしっかり対応するということが、大事になってくるかなということで、今回のお話を終えたいと思います。ちょっと長く話が、ね、熱くなっちゃって長くなりましたが、まあ、SEO の観点からもやっぱりこういったね、障害を起こしてしまうっていうことはやっぱ良くないので、とはいえやっぱ起きちゃうこと起きちゃうというので、起きた時にダメージが最小限になるようなことを、当初から考えて、構成をしっかり組んでいくということが大切になってくるかなと思います。長くなりましたが、ご清聴いただきありがとうございました。